皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーレの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。世界は広くて京都は深い。そんなことで実は今日200回記念ということで、ちょうど200回、いろんなゲストに来ていただきまして、まあなんて申しましょうか、日本京都から、世界に発信しよう。そして世界からやっぱり京都を見たらいろんなこう違いがあるということで、語ってまいりました。ちょうど2日前に、大阪で、ダブル選挙がありましたね。知事選、市長選、そして維新の会が本当にランドスライドビクトリーというか大勝利して、今あの世界でもすごく話題になっているというのをちょっと新聞で見まして、ニューヨークタイムズとか、いろんな新聞がですね、これでいよいよ日本も変わるかもしれないと、大きなまさに維新の橋本さんを中心として大きく変わろうとしている。まあ、あの今日はそんなことでですね、まあ、いろんな、世界のことを語っていきたいと思います。本日のゲストは、有清弘子さんです。どうも有清さん、ありがとうございます。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
は
い、
ですね、京都キャビンアテンダントスクールというのを取られて、もともと全日空アナのシュワーデスを、はい、キャビンアテンダント CA を20年ぐらい、
20年には届きませんけれども、15、16年
取られた、はい、ということで京都出身の方が、はい、キャビンアテンダントとして、世界飛び回っておられたんで、世界の動きなりですね、
はい、
今現在というよりか、そういうことをちょっとお話、ね、していただきたいと思うんですけれども、
はい、
国際線乗られてどういうところ行かれたんですか？
フライトで行きました。国は、まあ、アメリカとかヨーロッパも、はい、フランス、イタリア、ドイツ、はい。
どのぐらいのペースでこういう CA っていうのは行かれるんですか？
その、まあ、昔のことになりますけど、まあ、私 の、 その仕事のペースです。月に、3、4回あのアメリカ、欧米どちらか乗務したり、はい、あとそうですね、香港とか行ったりですかね。月に3、4回時差があるわけですね。
あ、はい、大変ですね。
はい、
しかしヨーロッパ行くのに、まあ、十何時間でしょ。
そうですね、はい、う
ん、で、まあ僕が言っても大体エコノミーしかほとんど乗りませんけれども、はい、たまにビジネス乗ったら感動しますけれども、ずっとそこで立っておられたらね、はい、ずっと行くのが疲れるんでしょうか。
そうですね、でも立って動いてる方が楽なような気がします。うん、お客様で座席に座っていらっしゃる方が大変だと思います。
うん、そうですね、
はい、動いてる方が楽です
ね。あ、そうか、
はい、
あんまり動き
いたします。
動くわけにいきませんしね。僕も京都に戻ってきて、まあ、3、4年なるんですけどね、それまで海外飛び回って、
はい、
で今はもう京都が一番いいんで、はい、あんまり外に行きたくないというのが本音なんですね。
あ、そうです。
だけど、はい、JAL のジェットストリームというあれでね、
はい
はい、ジョー達也さんですか、はい、あれでその中で、アナウンスが入ってて、
はい、
CA の方がロンドンヒースロー空港なんとか、はい、こう成田から飛び立つみたいな、そのアナウンス聞けば、
はい、
なんか旅した気持ちになるんですかね。
ああ、そうですか。はい、
うん、いいですね。ああいうのもやっぱりこう学校というかスクールで指導されたりするんですか。
はい、あ、その機内アナウンスですか。うん、ああ、もういや、機内アナウンス実際にはその授業ではそうそうたくさんしませんけれども、そういう情報、最近の採用試験でちょっと、まあ、ぶっつけ本番ですけど、その試験を受ける人にちょっとこれ読んでみてくださいみたいので、うん、アナウンスの試験が出たっていう時には、まあ、うん、とりあえず練習したりもしますけれども、はい、それが、まあ、メインではなくて、
うん、
まあ、狙いは面接試験に通るか通らないかなので、
うん、
それ面接試験にターゲットを置いた授業をいたします。はい、
今はやっぱり CA に憧れてる人って多いですね。
はい、まだ、そうですね、うん、はい、
まだというか、
そうですよね、まだというか、でも、はい、おっしゃりたい意味も分かります。もう諦める人も、まあ、多いんじゃないでしょうかね。
はい、枠はもうすぐね、昔と違って、
はい、
すごい狭くなってきてるんでしょうね。
はい、枠が少なくなっているのは、その新卒採用というのが少なくなるので、昔のように大学の3年4年生の時に就職活動して、同じ一般企業の時期に、うん、っていうのがな、まあ、なくなってきてるので、うん、枠が少ないですね。
まあいいですね、世界回れるから、いろんな世界行かれて、
はい、
どこの国が良かったんですか、5つぐらい挙げるとすると。
5つぐらいですか、うん、好きな国、
好きな国
行って、また行ってみたい国、はい、1番イタリア、
ね、イタリアのどこですか。
イタリアのローマ、行ったことのあるのはローマとかミラノとかフィレンツェですとか。
あ、はい、僕もバグダッドで勤務してて、はい、その時あれはイラキアか分かんないけれども、ヨーロッパにこうちょっと休暇みたいに、
はい、
初めてのヨーロッパがローマかなんかの空港だったんです
よ、
ね、
はい、
夜中東から飛んだらすごく夜に着いたかなんかで、はい、そのままトランジットしてパリかどっか行ったと思うんですけど、なんかあの時の、はい、戦争やってるバグダッドからローマに飛んだ時のあの夜景は忘れられないというか、
そうですか、
うん、安心感の感動したんです
けど、ね、はい、ああそうですか、うん、
いいですねイタリー、
はい、ね、あの食べるものも美味しいですし、うん、人も親切ですし、
はい、今ちょっと経済ねイタリア悪くなってますからね。
そうですね、うん、まあ、あの京都からの大親友もあの女性ですけど住んでるので、まあ、訪ねて、はい、行きたいなとは思いますけど、
あその時、まあ、あの CA で飛んでおられる時よく会われた人ですか。CA で、ね、
飛んでる時に、あ、その友達ですか、うん、いや友達というのは京都にずっとあの高校から同じ同級生が、はい、
あイタリアにおられて、
あの、はい、あの全日とは関係ないんですけど、はい、幼馴染なんですね、同級生、京都の同級生が、はい、フィレンツェに今住んでるので、はい、家庭も持っているんですけど、はい、
でその時あの CA で行かれた時も、
あ行った時も彼女も勉強中でいましたね、その20代の頃に、で、はい、こっそりあの仕事のでホテル泊まってるんですけど、私はちょっと内緒でその友達とかに遊びに行ったりして、で同僚にあの緊急の連絡がかかった時はここに連絡してねみたいな感じで訪ねて行ったことありますけど、
はい、結構自由があるんですか。もう2日ぐらいは自由、
そうですね、大体2泊4日で帰ってくるので、着いてと翌日1日、
あ、はい、もうその時はもうレストランでも、はい、ね、フレンチだったらどこ行くって決まってるんですか。
いやそうですね、あんまり大体そうですね、クルーが行く店口コミで前行った人がここ良かったよみたいな感じで数珠つなぎで同じ店に行くようなことはありますね、うんうん、
みんなこう一緒に友達と集団で行かれるんですか、そういう時。
そうですね、あの、うん、はい、
日本人は集団行動が好きですから ね,
ね、そうです ねちょっと大柄な女性がゾロゾロとレストランに行くって感じですね。
そうか、 CA の人ちょっと大型の人の方が向いてるんでしょうかね。
結構大きい人多いですね、はい、私も165センチ背がありますけど、大体標準ですね。
あ、それが標準ですか、
はい、標準っていうかぐらいの、はい、
他のそのエアラインの CA の人とか友達になったりするんですか。
他のエアライン、
例えば世界に、例えばシンガポールエアとか、東パシフィックとかいろんなありますね。
いや、お友達になる機会はあまりなかったですね。
ないですか、
はい、
だから空港も結構複雑というか、そうですね、うん、イタリアの次はどこが好きな国ですか。
好きな国ですか、旅行で、
いや、その行かれていろんなとこ行かれててすごい詳しいと思うんで、リスナーの皆さんにね、僕はいいみたいな、
おすすめです、うん、旅行でおすすめ、うん、そうですね、オーストラリアも、はい、
オーストラリアもよく行かれたんですか、
う
ん、
フライトではシドニーとブリスベンにも行きましたね、はい、うん、オーストラリアの方もあの人柄というか親切な人多いような気がします。
OG、うん、まあ、OG ですね、はい、オーストラリアもいいですね、
はい、うん、先生もね
1年いらっしゃる、まあ、寝て、ね、もう一番遊んでばっかりテニスばっかりやったんですけどね、オーストラリア、うん、なんかやっぱりこうダウンアンダーっていうんですか、なんか、はい、北半球と違って独特の何か持ってますね。
あ、そうですね、あ、そうですよね、反対でしたよね、はい、
うん、気候が反対なのとやっぱり明るいですね、オーストラリアって。
そうですね、
うん、オーストラリアのビーフも結構美味しいと思
う、ね、美味しいですね、はい
日本のこうビーフは、ね、はい、ものすごくこう霜降りとか、
はい、
ビール飲ましたりしながら、はい、美味しいけれども、はい、自然の方が美味しいと思う時あるでしょ、
そうですね、肉でも、うん、赤身美味しいですね、うん、はい、買って帰ったりしましたね、空港で。
そうですか、
はい、
なんかオーストラリアではシドニーとブリスベンぐらいで、はい、あまり他に行かれなかったんですか。
そうですね、はい、今だから言いますけど、その在職中にフライトでシドニーに泊まってる時に 同期とこっそりあのエアーズロックの方に行ったことありますけど、
めちゃくちゃ遠いですね、エアーズロック。あ、飛行機です
か。飛行機で、はい。
どうでした、エアーズロック。僕は見たことないですかね。
あ、そうですか。あの、うん、すごいあの大きくて、まあ、びっくりしましたね。地球のへそっていうんですか、はい、で急遽あの同期と目論んで行ったので、あのスニーカーとかも用意してなくて、でかつ買えなくて、ゴム草履、ビーチサンダルみたいので、あの山に登ったんですけど、はい、結構でもあのその観光客用にチェーンがこう登っていくのにチェーンがついてたりとかするんですけど、うん、あそこ登って滑落死する人結構いらっしゃるんですよ。なんか結構怖かったんですけど、若かったんで何でも行ってしまえと思って、
それはものすごい
急です、急です、で絶壁みたいなところもあります。
そんなお城登るよりかもっと大変なことでしょ、
はい、もっと大変なことですね、はい、岩肌でツルツルでゴム草履で、はい、あの太い鎖をこう持ってかと思って、はい、で上にサイン帳があったので、
は
い、
それはどのぐらい登らな、
そのサイン帳が、
ゴム草履で登るんですか。
ゴム草履っていうか、ゴム草履ストラップ付きのゴム草履だったんですけど、思い出のゴム草履ですけど、はい、それで
そんな大したことないですよ、ゴム草履で行けるぐらいだったら。
いや、命がけで行きましたね。
本当に、でそのサインしてこられたんですか。
サイン帳の、はい、名前書いてきましたけど、
はい、僕はブリスベンもパースって行かれました。
はい、行ってないです、はい。
一番初めにパースに行ったんですね、それは昔あの、金高カウさんって言って世界一周、
はい、
世界の旅みたいな、はい、日曜日にある番組で、世界回って、はい、パースがどこに住みたいということを言われて、その言葉一つでパースに行って、
あ、そうです、
最も孤立した町なんですね、インド洋、西はインド洋で、東へ行けばアデレードとか、はい、シドニーとかそれしかないという、はい、世界で最も孤立してる街で言われてるんですけど、まあ、はい、それなりにスワンリバーとか、綺麗でしたけどね、
はい、うん、そう、
イタリアからオーストラリア、次は
どこですか。次ですか。中国も住んでみたいですね、久しく行ってないですけど、
あ、中国のどこが、
中国、それこそ行ったのはですね、昔20年近く前によくその北京に行って、
あ、
ここ7、8年前まではその上海とかに行く機会があったんですけれども、
20年前の北京ってね、
はい、
今の北京と違うと思うんですかね。
きっと違いますよね。だから20年ぐらい前しか行ってないんですけども、とその最近の上海と比べてもすごい違うので、あ、それこそあの露店で20年ぐらい前、露店でね、ザリガニのようなエビを売ってたりとか、あれはちょっと食べれませんでしたけど、20年前なんで、まれに人民服の1990年代最初ですね。
最初
まれに人民服のおじいさん歩いてましたね。
あ、はい、僕が言ったら94年から中国に行き始めて、はい、それから結構、はい、最近行かないけど行ってて、ものすごく行くごとに、毎年行くごとにこう建設ラッシュみたいに
ね、
タクシーの運転手も新しいビルが建ってるので、
はい、
高速で全然わからないという
状況、ね、はい、あ、そうなんですか、地元のタクシーなんです。
でちょっと入れば屋台とか行けば安くてね、
はい
はい、こう昔の日本というのはなんだけど、なんかその中国の方がノスタジーがあってね、良かったんではないだろうかという人もいるんですかね、
そうですね、上海とかそういうね、あの石造りの民家が残っているかと思えば、すぐ隣に超高層ビルが立ち並んで、もう工事もバリバリバリバリやってるしみたいな感じで、どんどん変わりますね。
上海はまあ雑誌によれば、例えば10年後には確実に、ね、はい、アメリカを追い抜いて中国が世界一になると、はい、あるいは人民元が強いんで5年後には中国経済というのが世界一になると、はい、その中でも一番発展する上海でしょ、
はい、
世界で最も伸びるところは上海であると、はい、まあ、そんな感じがしますね。
そうですね、あの、大都会という感じですよね。
もう所得13億の人口があって、1割というのは日本の人口と同じぐらいですね、はいはい、その1割というのは日本と比べてみれば、
はい、
格段のこう所得格差というか、中国の方がお金持ちになるでしょうね、
はい、
1人当たりでも1割取れば。
そうですね、
うん、中国も住んでみたいですか、はい、行ってみたい、
今、はい、思いつきで言いましたけど、行ってみたいです。住んでみても面白いかもしれないと、はい、
今のこう若い人って意外と中国行きたい人いるでしょ、東南アジア、はい、シンガポールに行きたいとか、
はい、
僕らの年代っていうのは、はい、なんかそのちょっとアジアの貧しさのアジアを知ってるから、
はい、
ヨーロッパアメリカに比べて、 あんまりこうアジアっていうのはね住んでみたいと働いてみたいと思わなかったけども、今は最近 若い学生なりはアジアで働きたいという人が増えてるみたいですね。
あ、そうですか、先生の生徒さんでもですか。
そうですね、中国語、あの僕はグローバルイングリッシュ英語の方がいいということで中国語を勉強してる学生も多いし、なんかどうやらやっぱり製造業とか、どうしても中国の方に、ね、日本の会社入っても、そっちの方に行く可能性もね。
そうですね、中国語ね、あの地方によって違うと言っても、ね、完璧に習得すれば話せる人数っていうのがきっと絶対数多いですし、興味若い方持たれてるんですかね。
中国の、若い人あるいは中国の、まあ、エリート層っていうのは、やっぱ英語できるんですね。
そうですね、
だからあの別に日本人が今からね、日本人っていうのは漢字もともと中国語を使ってるような、ある程度できると、そしたらその発音なんか中国語すごい難しいんで、中国語を勉強するぐらいやったら英語をもっと完璧にして、ね、日本語と同じように英語をグローバルイングリッシュとして、高めて、で中国人もその英語で交渉できるっていうのを ね、無理して僕他の、ね、語学勉強するよりか一つの共通語でビジネスをした方がいいと思うんです
ね。特策のような気がしますね。
ですね、この今日のシンクタンクジャーナルは、有清弘子さん、京都キャビンアテンダントスクールから来ていただきまして、いろいろと世界の、まあ昔のですね、まあ現在か、動きをお聞きしております。いつものようにここで、ブレイクとして、ハワイのノッシュアのナレオの音楽を聞いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。なんかやっぱりこう日本の雰囲気がね、冒頭で言いましたけれども、まあ、大阪でああいう維新の会が、大きく勝って、すぐ京都の横がですね、そういう勢いができてきて、ずっとこう20年間日本というのは閉塞感がずっとは、まあ、平成になって、昭和時代はねすごく右肩上がり伸びたのに、もう平成になって20年間ずっとこう元気がないような状況になってますね。で日本にいたら、それほど感じないんだけど、全て世界との比較で見た場合に、やっぱりこと日本なんとかね、巻き返し図らなあかんなと思うんですけどね。どうしよう、その中で今若者のその、就職非常に厳しい、そしてね、若い女性はやはり手話です、ね、キャビンアテンダントに憧れてる人がいると、でそのスクールとしてその主導されてるんですね。若い人に、ね、こうモチベーションが高まるような、ちょっとなんかお話ちょっとしていただけませんか。
モチベーションが、就職のってことですか、キャビンアテンダントに、 あ、そうですね、なんで絶対夢の仕事だと思わずに、諦めずに、とりあえずいろんなことに挑戦していただきたいと思いますね。で、私も学生時代当時なのでスチュワーデスって言ってましたけど、また夢のまた夢と思ってたんですけど、まあ、諦めてたけども、とりあえず受けてみようというノリで受けて、まあ、縁があって泣いていただいて、それからだったんですけど、でその気持ちも今の若い方のどうせ無理みたいに思って諦めてる気持ちも分かるんですけど、諦めずにとりあえず挑戦してほしいなっていうふうに思いますね。で学生の方もそうですし、今新卒採用が少なくなっている中で、社会人になられてからも挑戦を続ける人もいるんですね。でなので社会出てからでも、もう年だからダメとかいうふうに諦めずに30歳過ぎてもなれる人もいますし、実際私の教えてた人でも、まあ、あまり個人情報なんで細かいこと言えませんけど、結構30半ばぐらいの人でも受けて受かってる人もいますし、逆にそういう人はそういう人で自分の職歴をアピールして、まあ、キャビンアテンダントといってもいわゆる企業の採用面接なんで、そこで自分の経験とかをアピールして内定採用を勝ち取ってほしいなというふうに思いますね。また学生の方もいろいろこう情報を集めて来たるべきに備えて準備をして再試験チャレンジしてほしいなというふうに思いますね。
どういう知識がやっぱり英語力とかそうですか、はい、言葉、は
い、語学において、まあ、英語もそうですけど、まあ、ここ最近の傾向としてやっぱり中国語とやっぱりハングル語もできた方が
できた方がいい、
いいと思います、
うん、英語のみならずもう一つ言葉がやっぱりちょっとそう、ね、あった方がいいということですか。
そうですね。で最近の、その採用面接、まず、まあ、エントリーシートですけども、そこでもはっきりこう出てきたのが英語だけ の, そのいろんな試験の種類何点ですかっていうのじゃなくて、うんうん、中国語とかハングル語のいろんな検定試験何級ですか何点ですかみたいな欄もはっきり設けてあったりとか、まあと
なんかこう資格とかね、はい、こう点数とかこう日本って割と英検1級とか、トイック何点とかね、
はい、
僕は すごいそれ嫌いなんですけどね、
はい、
なんかこう実践と全く違いますからね、要するに実践でちゃんとね決まった、
はい
言葉フレーズがほとんどですね、そういう CA の場合は、
はい、
それが完璧にできたり、その言葉でね、ハンドルとか、はいね、中国語とかできたらそれで、それの方がねいいと思うんですよね。
そうです。なので、まあ、採用面接としては取っかかりとして中国語ハングル語何をしましたっていうところで、そこを糸口にして、例えばこういうふうにお客様がいたらこういらっしゃったらこういうふうに挨拶したいとかこういうアプローチしたいっていうと、その人の具体例っていうか経験になるんで、まあ、強みになりますよね。
あ、そうか、はい、CA の方っていうのは、うん、やっぱりその挨拶とかね、
はい、
そういう基本的なことを学べるから、なんかよくこうお茶とかお花とかね、はい、作法と同じようなことで、
はいはい、
それがグローバルであるみたいなね、
はい、
要するに日本の文化なりを世界にこう伝えるような役割も果たされてると思うんですけどね、
はい、それは機内でってことですか。そうですね、
まあ、機内というかその雰囲気でね、その乗ってくる人はやっぱり世界以外だね、はい、日本人のみならずいろんな国籍の人がいると、
はい、
そこで機内で当選ながら、はい、ね、佐渡とか、
ね、しないけれど も、そういう
日本人女性のホスピタリティ、
はい、
それはやはりね、
はい、
こうなんていうかな、明確に示すという意味で、はい、
そうですね、にじみ出すというか、そういう、うん、日本人の思いやるおもんぱかる、
うん、
対応ですよね、うん、そういうのも一つしたら外国人の方も期待されてるかもしれませんよね、
うん、
でそれそうですね、
日本人女性ってすごくモテるでしょ。一番
そうでしょう。そう言われますよね、
うん、
はい、
言われます。
私はそうでもなかったんですけど
いや、それは、個人情報でもないけど、僕はこう日本人、ね、男として海外行ってるけれども、はい、日本人まだ男はね全然評判悪くて。
そうなんですか。
こうね、ネズミ色のスーツ着てみんな集団でこう動いてて自分の意見ね、発しないみたいな、要するに経済が強いから、
はい、
まあ、ちょっともうね、日本人男性はそれなりに良かったのが、経済力が落ちたら、
はい、
もう最悪の状況になることでもっとこう、ね、経済、ね、エコノミックアニマルっていう言葉はダメだと思うけど、はい、それなくってね、もっと男も ね、もっと紳士ジェントルマンとして世界に認めるようにならなあかんと思うんですが、ね、はい、その点、はい、女性は多分世界で最も人気のある女性は日本人女性だと、は
い、あ、そうなんです
か、僕何回もそれ聞きましたからね、多くの人は絶対そう言うと思いますよ、うん、ヨーロッパでもアメリカでもそうだと思うんですよね、
はい、
そうでしたか
そうだったんでしょうか、
そうだった、ね、
海外のように、あの、はい、期待もそうされなかったように思いますけど、
うん、
どうでしょうかね、
うん、そうですね、うん、まあ、あのさっき途中になりましたけども、はい、あのオーストラリアとかね、はい、もっとイタリア、オーストラリアとか中国とか言われて、
はい、
もっともう少し、はい、あと一つ二つ挙げるとするとどこが良かったんですか、それこそ何百回と言っておられるんですか、もう世界、
もう回数、そうですね、
それはもう何千回までいかない、千までいかない、それぐらい
数えてないんですけど、
それぐらい行かれて、
はい、
ね、そのやっぱりどこが良かったかということをちょっと聞きたいんですか、
ね、は
い、
ああ、そうですか、そうですね、え、住むの、え、
住むで、いざ、まあ、住むんだり住めたりね、
はいはい、
食事とか全てトータル的に見て、
ああ、そうですか、そうですか、そうですね、行って、そうですね、ちょっと行ってみたいのは、まあ、旅行で行ってみたいんだったらタイとかも行ってみたいなと思いますね、
あ、はい、タイも人気ね、今ちょっと、はい、タイはね、
そうですね、う
ん、洪水だけどバリ島とかすごい人気ですね、
ああ、そうですね、はい、
うん、僕はバリ島行ったことないんだけど、
はい、
バリ島行けば昔のハワイみたいな雰囲気があって、
はい、
うん、いいという人たくさんね、
あ、昔のハワイ、あ、そうかもしれません、バリ島、はい、
うん、向こう行ってこうスキューバダイビングとかそんなみんなするんですか、行ってそんな全然余裕ないんですか、
ね、あ、余裕ないですし、はい、一応フライトの何時間前まで潜水禁止という一応ルールがあります、あ、禁止とかもそうですけど、やっぱり
あ、みんなあの一緒に行動する方が多いんですね、そういうところ行かれたら、さっき言われたみたいな、
そうですね、あ、はい、
まあ、
お買い物行ったり食事行ったり、
あ、まあ、そうでしょうね、そのある意味ではオフィシャルみたいなもんです
よね、そうです、いや、もう思いっきりオフィシャルなので、その、はい、スキューバダイビングも一応そうダメですね、はい、
あ、
はい、時間があっても、
あ、そうか、
はい、
学校をされたのこれいつから、今年からですか、
今年です、はい、はい、はい、それまで、はい、その、 あのスクールで、
あ、教えてはったんですか、
講師をしてたんですけれども、
はい、そう、講師、特にどういう、はい、今言われたこうね、
はい、
そう、CA として必要なものをいろんな教えていかはるんですね、はい、
そうですね、その授業の内容で、はい、
うん、例えば、
例えば、あの、いや、航空業界 の、 あのそういう全般の知識もそうなんですけど、で、あの、そればっかりに特化するんではなくて、まあ、そのご生徒さんから質問とか疑問があれば、それはもうあの疑問を解消するべく教えますけれども、まあ、結果が、合格の結果が欲しいので、採用面接と書類を主に、
うん、
はい、通るである、
その書き方によってね、やっぱり変わってくるんですね、
う
ん、
そうです、そうです、はい、
うん、
なので企業 の、 あのおべんちゃらっていうか、うん、そういうのを書いてたらもう全然話にならないので、うん、あの自分の経験とかそういうことを全部こう、うん、あの一枚のエントリーシートに網羅しないといけない、
うん、
で、あ、この、なので採用面接が、ね、あ、この人ちょっと元気ある、この人ちょっと頑張ってくれそうだなみたいに思わせる、
う
ん、匂わせるエント シート
を、は
い、書くように、
うん、まあ、一人でも多くの人がね、はい、そのグローバルのために活躍されたらね、素晴らしいですね、
はいはい、
今日は本当にありがとうございました、
本日の
ゲストは、
はい、
有木尾博子さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。